ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、昨日、構造主義の大御所と言われるレヴィ・ストロースのですね、話をしているうちに、ひばりクラブの録音しているうちにですね、私の若い頃に見たアマゾンの州長の写真を思い出しましてね、それをもう一生懸命探しましたところ見つかったんですよ。で、今日はそれをお見せしましてですね、レヴィ・ストロース、構造主義者ということになっていて、まあ、文化人類学者でもあるんですが、実際に若い頃はサルトルというフランスの哲学者と一緒にパリで勉強したフランス人なんですね。で、ヨーロッパ文明だけを彼は勉強してたら、彼の哲学っていうのはサルトルと似たような哲学になると思うんですね。ところが、未開な部落の方で3年ぐらい生活したんで、全く違う、180度違う哲学になったわけですね。人間というのは本当に、自分がこれが正しいと思うんですけど、それは自分が何を経験したか、何を学んだか、どういう人と接したかによって決まるんですね。随分私たちは、まあ、私だったら日本にずっと住んでるし、まあ、日本の歴史を勉強したりしますしね、それから科学者ですから、統計力学とか量子力学を一生懸命勉強しましたし、そういうことで考えますんでね、他の人が考える正しいってことと、私が考える正しいってことは違うし、どうせ今から1000年経った物理学者はね、私と全く違うこと言ってるでしょうから、その意味じゃ、私の言ってることが合ってる、正しいとは限らないわけですね。そういう私が、実はこれ40ぐらいか30から40ぐらいの時だったと思いますが、ある一枚の写真を見たんですよ。それがこの写真なんですね。これアマゾンの州長の写真というふうに私は記憶してるんですが、こう言ってんですよ。どうして他人の土地まで欲しがるのかって。どうして他人の土地まで欲しがるのだ。変ですよね。この州長が少し怒った顔をしながら、アマゾンのところに自分たちは大昔から住んでいる。あそこにいろんなヨーロッパ人とかなんか来てですね、まあ金を探したり、なんか森林を切っていったりするわけですよ。あるいはその時に現地人がなんか間違って喧嘩になったら殺したりするわけですよ。挙句の果てにはそこの土地をよこせっていうわけですね。今でもいくらでも普通そうじゃないですか。まあ別に中国の人の悪口だけ言いたくないんだけども、中国も戦後ですね。だって自分は日本軍が中国に来て満州とか取ったっつってもうすぐ怒って、70年経った今でもまだ日本は中国の土地を荒らしたとか言ってるにもかかわらず、自分はそう言ってるのにもかかわらず、日本の戦争が終わったらですね、1945年に終わったわけですよね。まあその4年後ぐらいから周りを攻め始めて中国がですよ。俺の土地になんで入ってきたのかって言った中国が中国の周りの土地を攻め始めて、チベットがちょうどその頃ね、憲法9条みたいな平和憲法みたいなのがあって、世の中は仏教で平和でやるんだ、なんつっててあんまり軍隊持ってなかったんで、たちまちのうちに占領して、かわいそうに、チベットの女性をね、後ろ手に縛って、晒し者にするというようなこともしましたね。それから、ウイグルも、イスラム国ですから、全然文化が違うんですが、そこも、占領して、モンゴルの南ですね。内モンゴルって言うんですけど、内モンゴルも占領して、ここは今はもう中国人をどんどんどんどん入れて、モンゴル人よりか今は中国人の方が多くなってしまいましてね。まあ結局はこれ中国になっちゃうでしょうね。それから満州。満州っていうのは中国と同じように思えますが、中国じゃありません。二つぐらい証拠を挙げればですね、中国は紀元前200年の秦の時に、秦の始皇帝がですね、中国はここまでってことで、万里の長城を北京の北の方に作ります。さらにそれからですね、1800年ぐらい経って、今度明の時代に、明は漢民族の王朝ですからね。で、満州とは民族が違うと。まあ、満州は女真族ですんでね。漢民族と違うんで、もう一回、万里の長城を修復して、まあ、現在の万里の長城になっております。したがって満州っていうのは、中国人自らが2000年にわたって、満州は中国の土地じゃないということを繰り返し言ってきたところを占領しますね。現在の中国共産党の前が、中国の政権がですね、今台湾にいる政権でした。蒋介石の中華民国ですね。それからその前が清という王朝でしたけど、この清という王朝は もともと満州から起きて中国を占領した逆の形ですね。中国が満州を占領したんじゃなくて、満州の王国が中国を占領しました。その時のその王国を起こして立派にしたのがヌルハチっていう名前ですね。カタカナで日本ではヌルハチと書きますけど、まあ、あの中国の皇帝って言いますとね、一字でこう武帝とかですね、そういうふうにこう言うわけですけども、全然漢字の名前とは違いますね。それから見ても言語も違います、民族も違いますね。どちらかというと満州は北朝鮮と同じような民族ではあるんですね。コークリンなんて国がありましたけども、これは満州の国でもあり、同時に、北朝鮮の国でもあったわけですね。王力を挟んで、領地を持っておりました。しかし中国は自分の土地を取られるときはものすごく文句言って、人の土地を取るのは正しいと言って取る。これが人間ですね。この州長が言ってるように、どうして他人の土地まで欲しがるのか。全く変ですよね。今でもそれは中国ばかりなくて、どの国もそんなことやってますが、別にね、自分の国は自分でそこで住んでればいいのにと思いますね。ですから、アマゾンの部族と、それから現在の人類と、どっちが進歩してるんでしょうかね。同じく勉強したサルトルは、ヨーロッパの方が文明が進んでると言いました。それから南方の民族の研究をした人はですね、レヴィアですね、同じだと言った。僕から言わせると、どうも原始人の方が筋が通ってんじゃないかっていうふうに思いますね。私は実は国から少し研究費もらいまして、アイヌの研究をしたんですが、私はまあ大体科学者なんで、科学という視点からですね、アイヌの使っていた材料の研究とか、それからアイヌが人殺しに使った、そういう武器があるかどうか、あんまり見つからなかったんですけどね。狐を狩る矢とか、熊を殺すナタなんかはよく見つかるんですが、なかなか人間同士の見つからないんですね。それに興味を持ちまして、いろいろアイヌの勉強をいたしますと、アイヌもこの宗教と似てるんですね。人のものは人のもの、自分のものは自分のもの。ということで、アイヌは日本人とは3回ほど戦争しておりますが、アイヌ人自身ではほとんど戦争が見当たらないですね。アイヌの人骨を研究している、まあ、考古学の先生と北海道でその頃知り合いになりましたらね、彼が言うには自分の知ってる限りではアイヌの骨で、昔の骨ですよ、昔の骨で発見されたような骨で刀傷のようなものがついている骨は3体しかないと言ってもらいましたね。だから戦争みたいなものがあったとは思えない。まあ、身内のなんか戦いみたいなものとか、それからまあ間違って事故で、行ってしまうっていうようなこともあるんでね。そういった範囲ではないかと言っておられました。非常に平和な民族ですね。まあ、地球には非常に大きく分けて2つの考え方があるんですね。一つはアーリア人に代表される。アーリア人とは今ヨーロッパ人全部、ロシア人もそう。中東のイランとかなんかもそうですね。それからインドの北部もそうです。アメリカ人もそうですね。これ全部アーリア人ですが、アーリア人は他人のものは自分のものっていう考えですから、このアマゾンの州長が嘆くように、どうして他人の土地まで欲しがるのかっていうふうに州長は嘆いてますが、アーリア人から言ったら当然なんですよ。他人の土地は自分の土地っていうのが、アーリア人の文明ですね。ですから現在のヨーロッパ文明が日本の文明よりか劣っていると私が言うのはそこなんですね。日本の文明はですね、このアマゾンと一緒なんですよ。自分のものは自分のもの、他人のものは他人のもの。ですから日本はですね、中世なんか特に強かったんですけども、ヨーロッパ諸国、アーリア人の諸国と違ってフィリピンとかインドネシアに進出もしませんでした。あの頃進出すればね、まあおそらく武力から言ったら簡単にフィリピンもインドネシアも日本の領土になって、日本は今の日本列島から台湾、フィリピン、インドネシアにまたがる大帝国になったと思うんですけども、そういうことはしません。日本人は自分の土地は自分の土地、他人の土地は他人の土地という、そういう文明なんですね。だから今後世界が平和になるためには、日本の左翼の人たちとか、日本の平和運動を良くしている人たちはですね、日本こそが平和国家なんだと、平和文明なんだと。平和文明の一番大切なのは根本的な考え方がですね、 他人のものは自分のものと考えるヨーロッパ文明を破棄して、他人のものは他人のものというですね、日本文明とかこのアマゾンの酋長の言うことが、それを世界に普遍しようっていうのが、やっぱり私は本当の平和主義者、本当の平和愛好家の言うことじゃないかというふうに思いまして、これを久しぶりに思い出しました。